知床高山、
知床高山のコーナーです。今日は高山市消防本部予防課長の都築則明さんからこの季節の火災予防についてお話しいただきます。
はい、高山市消防本部予防課の都築です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。春の火災予防運動、山火事予防運動と2つの運動が始まるということですが、はい、この季節は特に火災が起こりやすいということでしょうか。
はい、そうなんです。高山市民の皆様がこの放送を聞いている、今日この日はどんな陽気でしょうか。
はい、
3月の高山といいますとまだまだ寒くて雪が降る日もありますが、徐々に春めいてきまして空気がひどく乾燥したり、とても強い風が吹く、そんな季節になってまいります。
そうですね、乾燥と恐怖によって火災が起こりやすいということなんですね。やはり件数が多くなるんでしょうか。
はい、そうですね、令和5年中の全国の火災統計がちょうど発表されたところなんですが、
はい、
1年で3万8000件以上の火災が発生しました。そのうち3月には約4700件、年間全体のうち 12% 以上が3月に発生しております。4000件を超えた月は3月だけで特に多いと言えます。
3月は火災が多い季節なんですね。高山市では令和6年非常に火災が多いと注意を呼びかける広報に力を入れていましたよね。
はい、令和6年中高山市消防本部が管轄する高山市と白川村の合計で40件、そのうち高山市の火災は38件でした。これは市町村合併以降3番目に火災の多い年でした。
はい、
季節による違いというのはあまり見られなかったんですが、建物火災も23件ありまして、損害額死傷者数ともとても大きくなりました。
亡くなられた方、負傷された方もいたということですか。
はい、非常に残念なことなんですが、令和6年中の火災において5人の死者、12人の負傷者が発生しました。これは市町村合併以降最も多い人数です。
そうなんですね、こちらどのようなことが原因だったんでしょうか。
はい、死亡された方についてはやはりほとんどが逃げ遅れによるものです。負傷された方は避難中や初期消火中に煙を吸った、火傷を負った、そういったものでした。中には衣服に火がついてしまった、そんな方もいらっしゃいました。
やはり命を守るための火災予防が何より大切なんですね。
はい、そこで春の火災予防運動では特に皆さんの安全に直接関係する住宅防火、これについて強く呼びかけていきます。
はい、では住宅防火において特に大切なことについて聞かせてください。
はい、皆様のご家庭には住宅用火災警報器、これは設置されていますでしょうか。また時々点検などしていらっしゃいますでしょうか。
この住宅用火災警報器については消防本部ではたびたび設置や点検、交換について広報されていますよね。
はい、すべての住宅において寝室への設置が義務付けられております。
はい、
またその寝室が2階である場合は階段の天井部分にも設置が必要です。
はい、寝室につけなければならないのは逃げ遅れを防ぐためということでしょうか。
はい、その通りです。深夜寝ていた時などでも天井に取り付けた住宅用火災警報器が警報を鳴らした時点で気がつくことができれば避難する時間が十分にありますし、消火器などがあれば消し止めることができるかもしれません。
はい、まさに命を守るための住宅用火災警報器ということですね。
はい、全ての家庭に住宅用火災警報器の設置が義務付けられたのが平成23年のことでした。住宅用火災警報器は10年経ったら電池も切れますし、本体ごと交換しなければならない時期が来ております。
はい、
皆さんのお宅ですでにもう一度交換したよ、あるいはすぐにも交換しなければならないよ、そういった時期が来ていることと思われます。
はい、もうそれは早速何年前につけたものか確認して正常に作動するか点検しなければなりませんね。
はい、そうです。機種によって仕組みは異なるんですが、ボタンを押すか紐を引っ張るかで点検する機能が必ずついております。
はい、
今日この放送を聞いていただいた時点でこの機会にぜひご家庭の住宅用火災警報器を点検してみてください。
はい、
正常なら警報音やメッセージで確認することができます。
はい、こうボタンを押すか紐を引っ張るかで点検する機能が必ずついているということですね。もうこれぜひ今すぐ点検しましょう。こういずれにしましても10年経っていたらもう電池が切れているか故障する時期ということなんですね。
はい、 実は去年ですが、市内の方約300人にアンケートを取ったところ、 96.4% の方が住宅用火災警報器、うちにはちゃんとつけてるよと答えてくださいました、
はい、
ですがそのうち約半数の方が設置してから、もうそろそろ10年経った、そんなお答えでした、
はい、
間もなく故障、電池切れで使えなくなる時期になると思います。
分かりました。もうちょうどたくさんのご家庭で交換の時期が来ているということですね。
はい、またそのアンケートの中では、10年経ったので取り外したで捨ててしまいました、で新しいものをそのうち買いに行こうかななんて思ってたんだけどそのまま忘れていたなんてお答えもありました。
はい、設置率が 96.4% とのことで、今は高山市のほとんどのご家庭で設置取り付けられているということですが、この機会にしっかり交換しておかないと、もし火災が起こってしまった時に逃げ遅れることになりかねませんよね。
はい、その通りです。令和6年中に起こった火災でも、実際に住宅用火災警報器の音で目が覚めて避難したために間に合った、そういった方がいらっしゃいました。
はい、
家族みんなの命を守る住宅用火災警報器、そういうことをご理解ください。
はい、もし10年経っていたらそのうちに買えようと先送りにせずにすぐに買ってこなければなりませんね。こちら火災警報器はどこで買うといいんでしょうか。
はい、市内の家電量販店やホームセンター、それから町の電気屋さんなどで自分の家に必要な数だけお買い求めください。
住宅用火災警報器にも種類があるんですよね。
はい、設置義務のある寝室や階段には煙を感知するものをつけてください、
はい、
また1個の感知器が煙を感じた場合に家の中すべての感知器から同時に警報が鳴る連動型というものもありまして、
はい、
ご家族みんながすぐに気がつくことができます。
設置義務のある寝室や階段には煙を感知するものをつけるということですね。全国的にも火災の死者が増えている中、最初に設置した住宅用火災警報器の多くが交換の時期を迎えているということです。点検することと10年経ったら買い替えの時期というお話でした。その他火災予防のため注意することをお聞かせください。
はい、ではこの機会に4つの習慣と6つの対策、合わせて命を守る10のポイントを紹介させていただきます。
はい、それではまず4つの習慣から教えてください。
はい、1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃して不必要なプラグは抜く。
毎日のように行う料理や暖房などの火の取り扱い、身の回りのコンセントなど身近なことこそ注意が必要ですね。続けて6つの対策について教えてください。
はい、1、ストーブやコンロは安全装置のついたものをぜひ使ってください。2、住宅用火災警報器を点検し10年を目安に交換してください。3、寝具やカーテンなどは防炎品をおすすめいたします。
はい、
4、火を小さいうちに消すために消火器を置いて使い方を覚えてください。5、お年寄りや体の不自由な方は避難経路、避難方法を確認しておいてください。6、防災訓練に参加して地域ぐるみで火災予防に心がけてください。
はい、先ほどコンロの話題がありましたが、今時のストーブやコンロは自動消火装置のついた製品が普及していますよね。
はい、ぜひそういった製品を選んでいただきたいです。また設置義務などはありませんが、消火器も家庭用として使いやすいものが売られておりますし、カーテンなど火のつきにくい防炎品、これにすることで火災の広がるスピードを大幅に遅らせることができます。消火器による初期消火や避難するための時間をこれで稼ぐことができます。
はい、4つの習慣と6つの対策で火災を起こらないようにする、起きてしまっても広がらないようにする、避難することができるというわけですね。
はい、
春は火災の起こりやすい季節です。今日は高山市消防本部予防課長の都築則明さんから、住宅用火災警報器の点検や交換について、また命を守る10のポイントについて伺いました。都築さん、今日はありがとうございました。
火災はいつ起こるか分かりません。火の用心の対策をお願いします。ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。